岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は情報のバリアフリーとはというテーマで、岡山県障害福祉課の藤本義孝さんにお話しいただきます。藤本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、バリアフリーという言葉は馴染みがあると思うのですが、情報のバリアフリーとは藤本さん、どういうことなんでしょうか。
はい、ではまずお尋ねします。中村さんは普段ニュースや出かける際の交通情報などの情報は何から手に入れていますか。
そうですね、もうラジオやテレビ、あと新聞やインターネットでしょうか。
そういう方が多いと思います。ではそういったテレビやラジオからどうやって情報を入手していますか。
どうやってですか。例えば新聞の文字を読んだり、ラジオから聞こえる音を聞いたりという感じですかね。
そうですね、やはり多くの方が同じだと思います。ではある日突然目が見えない、耳が聞こえない、または体が動かせなくなったら、どうやって情報を手に入れますか。
どうしたらいいんでしょう。考えたことありませんでしたね。
すいません、急に聞かれても困ってしまいますよね。ただ普段何気なく眺めている新聞やテレビ、今はスマートフォンを使う人が多いでしょうけど、そうしたものからの情報が入手できない人がいるということに気づいてほしかったんです。
なるほど、新聞やテレビから情報を得ることができるのは、紙面を開いたり、ボタンを操作したり、あと目で読んだり耳で聞いたりできるからなんですね。
はい、世の中にはいろんな人がいます。年齢や性別、障害の有無などのほか、価値観や能力、育った環境も様々です。
はい、
私たちの暮らしは日々便利になっていると思いますが、一方で不便さや困難を感じながら生活している人もいるということです。
そうですね、最近は注文の際に簡単にタッチパネルを使える飲食店が増えていますけど、一方で視覚障害のある方にとっては便利とは言えないかもしれないですね。
はい、もちろんタッチパネルを導入することが悪いわけではありません、ただ今のやり方や新しく導入する手段、誰でも情報を入手できるようになっているだろうかということを意識してもらえればと思います。
はい、
手話通訳の配置、音声案内、多言語表示の案内板など、誰もが情報を入手しやすい環境を整えていくこと、それが情報のバリアフリーです。
情報を手に入れるときに誰もがバリアを感じないようにということですね。そうなると情報を発信する際のバリアも気になりますね。
おっしゃる通りです。 SNS を利用して自分の行動や考えなどを発信する人は多いですよね。障害のある人でも使いやすい機器などが開発されているようですが、誰でも気軽にという状況には至っていないと思います。例えば機器の操作を手助けすることも情報のバリアフリーの一環になると思います。
どこにどんなバリアがあるのか、普段から意識することが大切ですね。
その通りです。さまざまな情報を得られ、発信できる環境が整うことで、いろんな人とのつながりが生まれます。
はい、
そして社会に参加するきっかけが作られ、誰もが暮らしやすい世の中になっていくことを期待します。
はい、誰でも使えるものなのか普段から意識してみると、今まで気がつかなかったバリアが見えてくるかもしれません。今朝は情報のバリアフリーとはというテーマで、岡山県障害福祉課の藤本義孝さんにお話しいただきました。藤本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、子ども予防接種週間のお知らせです。3月1日から3月7日までは、子ども予防接種週間です。4月から入園・入学などで新しい環境での生活が始まります。予防接種の受け忘れはありませんか？予防接種は、病気に対する免疫をつけ、免疫を強くすることで、病気にかからないことや、かかっても重い症状にならないことを目的としています。この機会に、母子健康手帳を再確認し、新たな集団生活に向けて必要な予防接種を済ませ、ワクチンで防げる病気から子どもたちを守りましょう。予防接種週間中、一部の協力医療機関では、平日夜間や、 土曜日、日曜日など通常の診療時間外にも予防接種が受けられます。なお、予防接種を受ける際はあらかじめ医療機関へ予約をお願いします。協力医療機関の一覧など詳しくは岡山県疾病感染症対策課のホームページをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。